週末金曜日は楽しい旅のお話です。今日もリモートで伺ってまいります。こんにちは、ジャンボさん。
こんにちは、さちゃん。
さて、6月に入りました。今週はどんな話題でしょう？
あ、スイスですよ。スイス、
憧れのスイスですね。
エーデルワイスとか、いろんな高山植物が咲き乱れるシーズン、そう、6月の後半から7月、そしてもう秋色って言ったら9月の半ば秋色なんですよね。
そうなんですか。
今回は6月29日と7月16日ベストシーズンの夏のスイス行かれる方だとこの時期いいと思います。
はい。
そして9月の17日もう秋色なんですね。黄葉が色づいてきて、10月は黄葉から落ち葉が落ち出すようなシーズンになっていくんですが、そんなスイスを8日間でご案内したいと思います。
どちらも素晴らしい季節なんですね。
そして今回は45周年で2つのロープウェイで完成して3年か、まだマッターホルンアルパインクロッシングに乗っていただいて、イタリアからスイスになんとロープウェイで国境を越える。
へえ、すごい。
下眼下は全部氷河。
はあ。
ほんで今度はフランスからイタリアにパノラミックモンブランで乗っていきます。ほとんど今までスイス、あのモンブラン行ってきたよ、ジャンボツアーズ。そうね、モンブランなんかもうジャンボツアーズの45年の歴史の中で41年ぐらいは僕もスイスジュネーブからモンブランに上がっていくツアーを作ったんで、何千名どころか、全部言うと相当なお客さん行ってるんですが、今回はパノラミックモンブランで、なんと、モンブラン、フランス側からイタリア側にこれは楽しめるようなご案内しますよ。
わあ、これまでにないスタイルです。
はい、もう飛行機運賃もすごく高くなってくる中で、今回中国東方航空さんがとってもお得なプライスでくれました。と同時に沖縄から上海乗り継いでいくと、日本から最速最短で、沖縄から最速最短で8時には翌日着いちゃうんですね。朝の8時に。
わあ、すごい、ノンストレスですね。
はい、だってシベリア上空を通過していける飛行機なんで、すごい早いんですよ。ミラノマルペンサ空港に到着しましたら、専用バスに添乗員がご案内していきまして、まずはミラノといったらミラノの市内観光にご案内します。世界最大級のゴシックの建築、ゴシックの時代ですから13世紀14世紀トントを天に目指して神様に近づきたいゴシックの最高傑作のドームを見ていただいて、巨大なスフォルスツェスコ城を見ていただいて、オペラハウスやスカラザガレリア、ビットリアエメニュー2世のガレリアを見ていただいて、お昼はミラノ風カツレツを食べていただいて、ミラノで一泊目をご用意しました。
いや、いいですね、ミラノらしい、素敵。
さあ、翌日でございます。マッターホルンのふもとの町、イタリア側のチェルビーノを目指していきまして、チェルビーノ、チェルビニアの町でマッターホルン、イタリア側からスイス側へ、2023年に今年で3年目ですね、イタリアスイス間を唯一結ぶ国境越えロープウェイ、マッターホルンアルパインクロッシングを乗り継いでいただきまして、はい、ツェルマットに行きます、
はい、
そしてツェルマットをたっぷり楽しんでいただいて一泊泊まっていただきます。
今ジャンボさん、その国境越えのロープウェイからの景色見てますけど、すごいことになってます。
日本でもね、八甲田のロープウェイとかさ、いろんなロープウェイとかいっぱい乗っていただいて、せいぜいロープウェイって2000円から6000円ぐらいじゃない？
まあそうですよね、チケット価格はそうですよね。
この国境を越えるこのロープウェイってすごい高所にあって、これ作るのにものすごく歳月を作ったんですけれども、これ乗るでしょう。翌日のマッターホルのゴルナグラードの展望台に行く登山列車に乗るでしょう、はい、そしてエギューリミディの展望台とこの、パノラミックモンブランも乗るでしょう。この4つで乗り物代で10万円超えてますね。10万円ぐらいじゃない？
いや、これ一つがもう旅ですね。
池江さん本当にあの怒られちゃうんだけど、6月29日とか7月16日でこれだけの登山列車とロープウェイに乗っていただいて、47万円、48万円、49万円でできてる会社ってジャンボツアーズだけだと思います。
いやすごい、これも含まれた素晴らしいツアー。
皆さん全部あのネットでパソコンで携帯電話で今何でも見れる時代なんで、この時期のスイスってだいたい59万から70万以上してるとこ40万円台でできてるんですよね。
すごい、ジャンボツアーズ45周年、ビッグすぎます。
はい、そしてマッターホルンゴルナグラード展望台で、もうツェルマットの散策ゴルナグラード展望台から UFO マッターホルンをたっぷり見てください。
はい、
そしてスイスのジュネーブ、第二の都市ジュネーブに寄ってきまして、途中車窓から世界遺産のラバオ地区のブドウ畑の段々畑を楽しんでいただけるんですね。
はい、
4日目はジュネーブで泊まっていただき、5日目もジュネーブで連泊にしてます。
いいですね。
5日目は終日自由行動でレマン湖で湖上遊覧船にも乗っていただいたり、ミートフォンデューを食べていただいたり、チーズフォンデューを食べていただいたり、手前どもで作ったオフィシャルツアーで、ユングラウィホンに行っていただいたり、自由なプランを考えてください。
いやワクワクしますね。
さあ6日目です。バスに乗っていただいてシャモニーに行きまして、シャモニーはフランス領シャモニーなんですが、こっからまずエギュデミリーの展望台に、ロープウェイを、最初のロープウェイはねなだらかに上がっていくんだけど、次の乗り換えたロープウェイは垂直に秒速10メーターぐらいで上がっていくよ。
あーすごい、すごい
角度。さあ上がっていただいたところはエギュデミリーの展望台で、こっから大パノラマも楽しんでいただいて、さあ仕上げはロープウェイでパノラミックモンブランに乗っていただいて、国境越えをしていきます。
ほう、はい、
2つのロープウェイで国境越えを2回してもらいます。
すごい、すごい。
これ沖縄初でございます。
わ、
そして7日目、13時10分のミラノから中国東方航空で上海を経由しまして、8日目、13時30分に到着でございます。
いやすごいですね。
絶対おすすめ。6月、うん、7月は超おすすめ。本当に高山植物が咲き乱れるシーズンって言ったら、6月29日がそう、6分咲き、7分咲き、7月16日は満開の時期ですね。
もうぜひ皆さん、今年の夏はスイスですよ。ぜひお問い合わせください。
そして9月17日は9月の5連休を利用してもらえます。
お話は谷村翔輝さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。